皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月29日土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は元京大教授の逮捕です。今日は医療とはあんまり関係のないテーマになりましたが、先日ネットを見てますと元京大教授が収賄ということで逮捕されたという記事がありました。で、そこ、どういうことかなと思って調べてみるとですね、そこのページを開いてみると京大教授の名前とですね、その所属を書いて、まずそれがこう、出てきました。で、名前を見てびっくりしまして、どっかで聞いたことある名前だなと、で、すぐ、あれと思って思い出したんですが、この教授はですね、この元教授は私が浪人時代にですね、予備校で隣の席に座ってたんですね。で、特殊な名前ですから、もうすぐ思い出しました。非常に親しくって、いろんな話をしたわけですが、とってもいいやつだったんですね。で、勉強もよくできましたね。少し、その予備校の能力を超えたというか、予備校に対しては不満があったようですけども、しかし、相当実力のあってですね、性格もいい、そういう予備校生でしたね。で、彼は北大医学部へ行ったのは分かってたんですが、本当にその、同一人物かなと思ってですね、本人のことを調べたら、やはり北大医学部卒なんですね。で、いろいろ転々としてですね、転々とっていうのは、研修医の、その病院を変えたりしてですね、最終的にはアメリカへ行って、研究の方に入るんですね。おそらく臨床するにはちょっと、彼の能力からしたらですね、臨床には向かなかったっていうか、非常に、能力、その臨床の能力を超えてた、そんな、人だったんじゃないでしょうかね。能力はその臨床では発揮できないと。あまりにも能力ありすぎてですね、こういう簡単なところでは、つまんなかったんじゃないでしょうかね。で、アメリカ行ってですね、遺伝子情報についての勉強をしてですね、第一人者になっちゃったようですね。写真を見たら、昔の面影はあってですね、いろいろ事情あったんだろうなと、思ってですね、いろいろ読んでみるとですね、この今の日本の仕組みに、ちょっとはめられちゃったみたいなところもあると思うんですけども、本人はそんなにたくさんお金もらってないと思うんですよね。のわずかなお金で、のことを問題にされて、それで、逮捕されちゃうわけですけども、この中にですね、補助金、国立の施設ではですね、補助金が降りてきたら全部使い切らないといけないんですよね。国立だけじゃなくて、どこでもその補助金を全部使い切ってですね、で、また、翌年度請求するという、そういうシステムになっているわけで、これ残っちゃうとですね、これ返すわけにいかないわけですよね。ですから、どうしてもですね、その補助金の残ったものがですね、どっかにストックしておきたいと。こういうことをやっているところはどこでもいっぱいあるんだと思います。私の身近なところでもですね、そういう話を聞きました。ですから彼は別に特別悪いことしたわけじゃなくって、違法なことですけども、やむを得ず、やむを得ずっていうか、なんとなくこの習慣的に、 そういう預け金っていうんですけども、ストックしてしまったんですね。それがあまりにもこう有名になっちゃったから、なんか問題にされて、公金横領みたいな、まあ、そんな罪に問われているようですね。なんかこの国は、まあ、本当にこうやる気のある人たちもやる気をそがれてですね、なんか消されていってしまうという、なんかとっても怖い国だなというふうに思いました。で、国の方としてはですね、目立たない医者がですね、国の規制のもとにですね、おとなしくやってくれればいいという、まあ、そんな考え方なんじゃないでしょうかね。進歩とか、なんか、そういうことを目指して、頑張っている、そういう医者のですね、目をこう摘んでしまうというような、なんかそんな風土がこの我が国にはあるような気がしますよね。これからは、まあ、日本ではもう難しいですから、まあ、外国へ行って、また頑張ってほしいなとは、ね、そういうふうには、まあ、思うんですが、まあ、もう少しやっぱりこの国のシステムも変えていってほしいと、まあ、同時にそういうふうに思いますね。まあ、いろんなところでこの官僚のやり方が問題になってますよね。政治でも経済でも全部もう顔を突っ込んできてですね、まあ、それ規制国家ですから、しょうがないんですけども、この医療においてもですね、もう役人主導でですね、政治だけじゃありません。もうこの我々の業界も役人主導で、言うことを聞かないとですね、国に逆らったらもう逮捕ですからね、まあ、怖い国になっちゃいましたよね。まあ、今までもですね、もう10年以上前ですかね、心臓の人工ペースメーカーってありますよね。人工ペースメーカー植え込み、これでですね、すごくこう各社が競争してたわけなんですよね。そうすると数十万円のお金でですね、もう上り詰めた地位をですね、手放してしまうという、そういう事件もありましたよね。なんかあの時は、なんか、なんでこんなこれぐらいのお金で、その地位がね、奪われてしまうの、地位を奪われてしまうのかなと、その時も思いました。ずっと同じことが続いてるんだと思います。まあ、医療の進歩というものを、まあ、みんなが目指しているわけですけども、まずこの仕組みからなんとかしないとね、こういう犠牲者はこれからもまたね、出るかもしれませんよね。なんかこういう一つの、これは東京地検特捜部が動いているわけですけども、大きい事件になりますとですね、なんか見せしめみたいにな効果があってですね、まあ、おそらくこう、ビビってる人いっぱいいるんじゃないでしょうかね。ですけど、そういう環境の中でいい仕事できませんよね。まあ、これがこの国の限界なんじゃないでしょうかね。まあ、今日はですね、この医療の、まあ、我々側のいろんな事情をからですね、まあ、こういう事件が起きても当然だというような、そういう話に、まあ、もうしたいわけなんですが、まあ、本当に医者というのはですね、そんなに皆さんが思っているほどその給料も高くないんですよね。でそんな中でですね、学会活動とかね、研究活動とかするときにですね、やはりこう自分のお金でやることはできないですから、それぞれこう援助が必要なんですね。そういう環境の中で、やってるわけで、で大きい仕事をするというか、すごい仕事をすればそれだけお金かかりますから、どうしてもこういうようなことになっちゃうんだろうと思いますね。なんとかならないかなというふうに思ってます。今日はその浪人時代隣にいた、まあ、その予備校時代の友達がですね、逮捕されたという、そういうニュースを見てですね、まあ、ちょっと私もショックを受けましたね。まあ、まあ、私はまあ、あんまりこういう補助金の中でこう仕事してる、大きな補助金の中で、それをもらって、仕事してるわけじゃないですけども、まあ、これからの日本を考えると少しね、この、まあ、システムをね、変えていってほしいなというふうに、思います。今日の話題は元京大教授の逮捕でした。ではまた来週、さよなら。